Radio Connector。
福岡でのライブも終わり、うん、今後の去就がどうなるかと皆さんが気になっていたと思いますが、
はい、散ってこそ花、
散ってこそ花、うん、ありがとうございます。
きらめきドレナージュ最終回スペシャル。
もう涙で前が見えない。
今日はね、最終回ということでね。
そうなんですよ。
いつもよりも1分多めに喋る。
ケチ。たった1分。あの、本当にね、うん、まあ思い起こせば、
はい、
去年12月にお忙しい、うん、ツアーがなんとなくぼんやり見えたところで、うん、それをこう餌にぐいっと掴んだら話しませんから、私も、
はい、
6月の福岡ライブまでミッチーなんか久しぶりにラジオやりましょうよとかっつって始まって半年。
半年もやったのこれ。
そうよ。
あ、そうなんだ、うん、いつもさ、わーって来て、うん、わーっと喋って、わーっと帰ってくるじゃない、まあね、半年もやったんだね。
そうですよ。しかもミッチーはその間に、うん、ツアーは2タイプ、ライブハウスタイプとホールツアーでしょ、うん、で映画もあったし、うん、相棒も公開されたし、うん、で、まあ、秋に公開の映画もあるじゃないですか。
撮ったね、
はい、うん、10月25日
そう、
はい、そして信長のシェフがもう7月から、
そうそう、
ね、
で、まあ、ビタブラッドも、
はい、あの怖い役ですね、うん、
よく働いた。
めっちゃめちゃっていうか、セリフをね、うん、とても毎朝のあの入浴の時間に覚え、まあ、そこだけじゃないでしょうけど、どこで覚えるんだろうと。
まあ、車の中とかね、
うんうんうん、集中力、
集中力ですよ。
前のベイベーの質問にはあったような、
はい、集中力さえあれば、
うん、
そして休みを削れば、
うん、
アルバムも作れるし。
削るね、いろんなところ。
ツアーも、いや、基本的にやっぱり芝居と音楽っていうのはもう本当に、うん、小学校中学校の頃から大好きだった私ですから、
うんうん、そうですよね。
そのお仕事自体は苦じゃないんですよ。
なるほど。
ちゃんと睡眠が取れれば、
うんうん、マックス欲しいのは どんだけですか、睡眠は。
6時間
結構寝ますね。大人で結構寝ますね。
6時間
でも大事なことですよね、
うんうん、
睡眠なくなってくるとこう、あの、正常な思考ができなくなりますよね。
できれば1日10時間以上働きたくないですね。
寝すぎ、あ、働きたくないってことね、うんうん、
10時間超えると、うん、あ、やっぱりね、顔も疲れていくし、うん、あの、ろれつが回んなくなってくる。
わかります。
わかるでしょ。
わかる、わ、うん、かるわかる。で、漫画読んでたいみたいなね。
そうそう、
はい、という、うん、まあでもこのコーナーをこうやって、うん、まあ、ミラクルなの名古屋の夜もですよ、
うん、
まさかの一回お休みですね、しょうがないねって言ったら、いや、やろうって言った、うん、ドラマがありました。このコーナーも思い返せば、
本当にね、涙と汗とね、
うん、あともう一個欲しいね、
笑い。
自分で言う、うんうん、ね、でも本当にありがとうございました。
それも半年ね、付き合ってもらって、
い
や
いや、で、まあ、一旦と言いますかね、うん、ここでちょっと、まあ、未知のいろんな動きもあるし、
うん、
夏は働くかということだったので、
え、
そう休みたいとおっしゃってたじゃないですか、 そう、ね、うん、まあ、そういうのもあるので、ちょっと一旦で、皆さんからのメッセージもずっと紹介させてもらいながらということで、
はい、
一応
最終回
中締めの、
うん、
はい、
そしたらさ、このコーナー分さ、誰かさ、うんうん、若手のロックスターたちがこう担当するんでしょ。
だからなんでさ、若手とか言うわけ、別に若くないかもしれないよ。
え、
何、
俺は若作り。
ついこの間、いや、うん、俺は言うよって自信満々で、ね、うん、若いもんには負けないとか言ってたじゃないですか。
若いもんに負けないね。
負けてないですよ、全
然。とりあえず、うん、ダンスで勝つ。
ちょっと待って、うん、そこか、
うん、
いや、でもね、
最近の若者たちは、
はい、
ステージで踊らないでしょ。
あ、でも踊る人は踊り専門的な感じで、
踊り専門的な感じで、
感じでやってるじゃないですか。
あ、そっか、
ね、うん、でもすごいと思いますよ。だから、まあね、今日最終回なんで、もう一回あえて言います、
はい、
おいかみつひろ、心配機能がマジ心配、
うん、素晴らしい、
ありがとうございました、うん、ということでね、
なんか文房具のコマーシャルみたいだな。
やめてよ、うん、葵ベベさん、
はい、
東京都港区、
うん、
白金。すごい、もう本当全国から来ましたよね、はい、しかも15歳ですよ。
あ、15歳、
白金ジュニアですよ、うん、きっと、
うん、
きらめきドレナージュ、
うん、
ホームページから毎週あの、うん、ポッドキャストを聞いてくださってたみたい。
なるほど。
私はメールを書いている今日15歳の誕生日を迎えたところなんですが、
ハッピーバースデーだね。
あの、ちょっとだいぶ前に出たいで、5月だった、はい、ごめんね、遅くなっちゃって。ミッチーの15歳はどんな1年でしたか。
15歳、
一番の思い出は何ですか。中3ですね、
うん、一番モテてたな。
ちょっと待ってくださいね。それ一番、そこちょっと遮ります、
はい、
こう考えると私はまだミッチーの3分の1しか生きてないんですね、
うんうん、
なんだか不思議、
うん、
今までの人生の3倍の時間なんてまだ考えられません、
うん、
とにかく30歳違っても大好きです。
ありか。
いやいや、ないでしょ。ないでしょ、法に引っかかるでしょ。
あ、そうか。
母からの誕生日プレゼントのチケットで、うん、6月15日に会いに行かれたみたいですよ。
マジで？
そうよ。あ、後で読んでよかった。なんかされるところだった。
おーおー、
ね、
はい、ありがとう。
だからいろんな思いでデビュー当時からミッチーを応援してるベイベーももちろんいらっしゃれば、うん、男子もいるし、うん、15歳ですよ。お母さんからの誕生日プレゼントがチケット。
粋な計らいだね。お母さん、お母さんもミッチーのファンなのかしら、
じゃないですかね、うん、
まあともあれ嬉しいこった、
うん、うちの母もミッチーのコンサート私一緒に一回行ったことありますよ、
うんうん、
そしたらそんなになんかこう弾けてなんかするっていう母じゃないんですけど、ミッチーの言うなりになってましたよ、ライブ中。
いや、その方が楽しい
って。踊れって言われたら踊ってました。うん、ぎょっとしました。
いや、
言われるがままになってて驚きましたけどね。うん、15歳、うん、さ、俺が一番モテてた？
そうですね、はい、ビジネス関係なく一番モテてた。
ビジネスか、はい、ディテール的にはまずモテ期は、うん、装備してたものは何がありましたか？
なんだ装備って。
ほら、学級委員長とか生徒会長とかそういうほら道いっぱいある
じゃないですか。僕はやっぱり演劇部の、うん、スターだったよね、うんうん、でも先ほども申しました通り、はい、バンドやって演劇部にいた、
うんうん、バンドの時って何をカバーしてたりしてました？その
当時はね、うん、まあ、1980年代ですよ、半ばですよ、うん、だからその洋楽のロックだね。
どの辺ですか？
いや、ハードロック。
ハードロックか、うん、みちはプリンスが好きだけどね、ちょっとプリンスを学生がするには難しいですもんね、音の編成が ね。
ファンクとかソウル、うん、例えばマイケル・ジャクソン大好きだったじゃん、うん、もう階段の踊り場で踊ってたわけですよ。
マイケルは、ね、
スリラーだの、ビート・イットだの、完コピで、
うん、
でもさ、やっぱりね、学生バンドじゃない、ね、学生バンドじゃ難しいんだ。
わかります、そりゃそうですよ、
ビートがね、
はい、
うん、ですから普通に8ビート、
うんうん、でちょっとこうハードなやつやってたと。
ハードですね。だからもうド下手だったけど、バンヘイレンとか、
うん、ギター、その時ギターですか、ボーカル？
ギター、いや、ボーカル、ボーカル、
ボーカルか、
うん、
エディだったわけですね。あ、エディじゃない、エディはギターだ。
エディ・バンヘイレン、
デビッド・リー・ロスの方ですね、
うん、
ロングトーンで高音シャウトとかやってたんですか？
なんか恥ずかしながら
ワンツ
ー。何がワンツーだ。
ねえ、うん、まあでもそういった15歳。
そうですね、やっぱりどっちかというと、うん、その踊りたかったので、うんうん、ハードロック
は踊れねえな
と、長く続けられないなとは思った。
そこか、
うん、あと日本語で歌いたかったね。
ああ、うん、そうか。
それでメンバーと話し合った結果、アースシェイカーとかやってた、ね、
はいはいはいはいはい、
日本語で歌うんだけどもハードロックだったから、
はいはい、時代がね、うん、日本のメタルがちょっとそこからすごく芳醇、なんか土壌が、
そうそう、
マーケットが育った時期ですもんね。だから
ボーイ、そう、うん、ボーイが爆発的に流行る前はさ、うん、僕らの世代洋楽聴いてたんですよ。
そうですね、
うんうん、で、まあ、バウアウとかちょっとカバーしててね。
おお、山本恭司さんのいらっしゃる。
やっぱ日本語で 歌いたかったっていうのがあるね、うんう
ん、へえ、うん、でもどうですか、その時の15歳のミッチ
ー、うん、
今と、
うん、
子供の頃って大人になったらどんな風になってるかなと思うけど、うん、大人になったら意外と変わってねえぞこれとか思うことないです？
ね、紆余曲折はあれど、うん、15歳の頃描いていた夢、うん、叶えてるね。
そうですよね、
うん、っていうかまんまなれたね。
言い切ってる。
まんまなったな。
すごいすごいですね。でもやっぱちゃんとそれなりのことをミッチはやってますもん。私もミッチと見てるけど。
じゃあ僕天才じゃないじゃん。天才じゃない人はもう努力するしかないのよ。
あ、ね、ごめん、もう本人の前で言うのもちょっとなんかいやらしいですけど、うん、私いろんな方にミッチこうやってコーナーさせてもらって、どんな人って言われたら、強力よ、天才が努力するからねって言ってます。
ありがたいですけど天才じゃないです。
まあまあね、うん、ご本人はね、いやでも努力がね、
いや、やっぱりそれで、うん、その早いうちから自分の将来を決めたので、うん、
はい、
やっぱりその演劇コンクールで優勝してみたり、大学生のアマチュアバンド大会で優勝してみたり、
そうそう、うん、
あと俳優養成所行ってみたりっていうことをずっとやってるだけですね。だからなんだ、15歳の何ベイベー、
はいはい、15歳の青いベイベーです。
青いベイベーね、うん、ゆっくりでいいよ、うんうん、ゆっくりでいいけれども、なるべく早く将来のビジョンっていうのを描くべきだと。
これ言うとこのミッチーのちょっと前にも出た、
うん、
ゆっくりじゃなくて、
あれね、
うんうん、
焦らず急ぐ、
焦らず急ぐ。
だってさ、3分の1しか生きてないとか青いベイベーは言うけど、人生のね、その時の長さじゃないんだって、密度だよ。
そうですね、うん、密度ですね。
そう、
みっちこのコーナーでいろいろありがたいお言葉も含めて、うん、ドレナージを押し流して、
はい、
兄心でいただきましたけど、
うん、最終回だ、
はい、なんか思うこと伝えたいこと、
うん、みっちの音楽を聴こう、いやいや語っていいんだったら語りますよ、うん、
それ特番か
そうなの、まあ、ともあれね、うん、15歳だろうと45歳であろうと、うんうん、まあ、全てのベイベーたち男子諸君に伝えたいのは憎しみを生きるパワーにしてはいかんということですな。
あうん、まあでもそれこそがこうエネルギーにバネにっていうのはよく言いますけど、
まあその復讐というね、
憎しみからは生まれないっていうことです
ね。いやいやもう何て言うんですか、うん、その怒りはいいんですよ、
うん、あ怒りほう、
うん、怒りはだってその自己表現、
はい、
うん、静まるものだけど、うん、やっぱ憎しみをパワーにして生きてるとさ、
うん、
誰よりもまず君が君の人生が悲しいものになってしまうよということを伝えて、お開きにしたいと思うね、
そうですね、
うん、
でも誰しもそういう感情が芽生えてしまうことは人間ありますよね。そういう時の付き合い方、
うん、
ね、
そうそうそう、だからね、そう簡単にその心と心が通じ合うなんて、うん、そういう幻想を抱かない方がいい、
うん、俺は今言っとくと、
うんうんうん、なんていうかな、ちゃんと縁のある人とは、うんうん、しっかり結びついて、
そうですね、
うん、共に歩んでいけるから、そのお友達だろうと何
離れてる間とか
会社だろうと、
そうですね、でその間にやっぱり自分のスキルとかやるべきことをちゃんとやっておくと、
うん、そうなんだよね、
でタイミング時期ですもんね、うん、またつながる時っていうの
も、ね、大体飲み会でこんな話になりますね、
う
ん、
なるほど、
うん、最後の方で
飲み会の延長か、まあ、そういう場面もありましたけど、でも本当にミッチありがとうございました。
はい、
私も随分ドレナージュさせていただきました。
もうゴシゴシさんはもう大丈夫ですよ。
何さん付けなの
だってとにかく
ゴシゴシ何、
うん、とにかくね、うん、ラジオ聞いてるみんな笑顔だよ、もう笑顔が最強の武器、
笑顔と可愛げ、
そう
頑張ります。
なんであなたにメッセージしてない別に
ちょうだいよ、あなたに欲しがるわよ、
あなたも大丈夫、
本当にありがとうございました、
はいはい、
またこのご縁でタイミングがあった時に、
そうですね、
ぜひ番組で、
うん、
お会いしましょう、
はい、ありがとう、
及川光博さんでした、
うん、みんなキラキラしてね、チャオ。
クロス FM レディオコネクター。